金銭感覚を身につける30の弟。そのうち、人間は金銭感覚がゼロの状態で生まれてきた。私たちはなぜお金がたまらないのでしょうか。みんなこう言うでしょう。金銭感覚がないから、全くその通りです。金銭感覚がないから、なかなかお金を上手に扱えないのです。人間はただの感覚があるから痛みを感じて、嫌悪を排除して、より安全な選択をすることができるようになります。しかし、金銭感覚がないとお金を痛みを感じることがないため、嫌悪を排除することができず、安全な選択もわからないのです。キーポイントは金銭感覚です。では、なぜ金銭感覚がないのでしょうか。私はこの秘密を知っています。きちんと説明しようとすると、人類の誕生まで話がさかのぼります。省略して話をするのは読んでいる方に失礼ですが、きちんと説明します。私たちはこのような戦いで生まれてきました。先祖代から別なる遺伝子により生まれたときから本能というものがあらかじめ植え付けられています。食べ物を求める欲求、睡眠を求める欲求、安全を求める欲求、生存に関わる重要な欲求、子孫を残すための欲求です。生まれてきた動物は死にたくないというものから食べ物を求め、睡眠を求め、成長して子孫を残すことを求めました。これは合わせて生存欲求と言います。これは私たちが人間になるこの先祖以前からずっと受け継がれてきたことです。いや、まだ人間になる前からずっと受け継がれてきた人間に仕込んでいることです。この欲求は大変に強いのです。一方、お金というテーマはどうでしょうか。食欲、睡眠欲、安全欲、性欲などの欲求は大昔からあったことに対して、お金はそもそも地球には存在していませんでした。お金を作ったのは誰でしょうか。それは人間です。人間の物交換、物質交換ではやりとりが増えたという理由から仲介できる共通のルールとしてお金が誕生しました。地球の内的史観では、つい最近誕生した要素です。いや、まだ生まれたばかりのテーマと言っていいでしょう。食欲や睡眠欲といった感覚や本能は人類に刻まれている遺伝子の記憶により毎月存在しています。お金に関する感覚や本能は生まれたばかりの状態にはないのです。生まれた時からの感覚があるのは生存欲求を求める人間の人類にそういう設計があるからです。しかし、お金に関する感覚がないのは人間が後から作り出したことであって、まだ誕生したばかりです。お金に関する感覚は全ての人間はない状態から生まれてきました。私たちが生まれたばかりの状態ではみんな金銭感覚ゼロの状態なのです。この金銭感覚は後から見つけられない後天的な感覚です。生まれてからのような経験の世界によりどれだけ感覚を体に染み込ませて生活に生かすが決まってしまうのです。お金の感覚がない状態から生まれたのでしかたない。しかし、生きるためにはお金はどうしても必要なことです。生きるためにはどうしても必要なお金に関する感覚がない状態で生まれてきたので、私たちは金銭感覚に苦労しているのです。金銭感覚ゼロの状態から生まれたことに気づく。金銭感覚を見つける30の方法。その2、自分で働いて稼いだお金で生活をする。お金がたまらない理由はシンプルな話です。金銭感覚がないからです。では、なぜ金銭感覚がないのかというのは、そもそも人間にはお金に関する本能がないためです。DNA にお金の情報は含まれていません。私たちは今金銭感覚ゼロの状態で生まれてきました。金銭感覚は生まれてから見つけて養い、鍛えていかなければならないのです。この金銭感覚を見つける一番の方法を何かご存知ですか。金銭感覚を見つける神の方法は次のことしかありません。自分で働いて稼いだお金で生活をする。これだけでいいのです。これ以外に考えられません。実際に自分で働いたお金で生活をすると、同時に金銭感覚も身につき養われていくようになります。なぜ自分で稼いだお金で生活すると金銭感覚が身につくようになるのでしょうか。もともとあった生存欲求にお金を貯めて考えることができるようになるからです。お金がないと食べ物も買えず、着物も買えず、ましてや自分の姿を養いさえ買えません。生きていくことができません。生存するためにはお金がどうしても必要です。お金を稼ぐためには働く必要があります。働くことは苦労します。しかし苦労した分たくさんお金を得られるようになります。その時苦労イコールお金というふうに結びつくからです。苦労にはもともと人間の本能と強く関係しています。その生活にお金を結びつけることでだんだん感覚が養われていくようになります。汗を流して一生懸命に働いてこれだけしかお金を得られないという経験の一度してみることです。こんなに苦労したのにこれだけしか得られない。これだけのお金でこれだけの職業しか購入できない。これだけの職業ではこれだけしか生き残れない。苦労にお金を貯めて考えるようになると本能と金銭感覚が強くなるようになるのです。同時に同調関係を持つようになるのです。一生懸命働いて稼いだ分でこれだけのことが実現できるという苦労とお金とがどんどん結びついていきます。金銭の感覚はこの結びつきをたくさん増やしていくことです。結びつきが増えるにつれて敏感になります。敏感になることはお金を使うことが上手になるのです。人間の肌の感覚は触覚だけでなく、熱いと感じる感覚だけでなく、冷たい温度を感じる感覚もあります。熱い冷たい感覚が敏感であることを躍動することができたり、凍傷することができたりします。お金の感覚もより敏感であることを金銭感覚の危険を回避することができるようになるのです。自分で働いて稼いだお金で生活をする。金銭感覚を見つける30の方法。その3、親のお金で生活しているうちは本当の金銭感覚は絶対に見つかない。私は学生時代、親らの仕事に頼って生活していました。学生は仕事ができるですから、お金の面に関しては、もっぱら親らのお金が持ちなんです。考えた資金の中で生活をやりくりしていたものです。しかし、今思えば、当時の私は金銭感覚を見つけたつもりになっていたのでした。考えた資金の中でやりくりできるようになると、金銭感覚が身につけているような感覚になります。1ヶ月を10万円で生活しなさいと、やれば10万円の範囲で生活ができると、やれば10万円の範囲で生活ができると、自信をつけます。しかし、今度は自分で稼いだお金を自分で使うときに、本当の金銭感覚が養われるのです。自分で作ったような一番の価値を感じるように、自分で稼いだお金が最も価値を感じます。親らの1万円と、自分で稼いだ1万円は、天と地との差があります。金額の問題ではないのです。稼ぐために困ったことです。努力、苦労、時間が問題なのです。親らの仕事は親自分のお金でも軽く使ってしまうのです。たとえ生活の範囲内でも痛みを感じないでお金を使うことは金銭感覚がないということです。学生時代の私は勉強不足の青菜だったのです。本当の金銭感覚は自分で稼いだお金で生活をすることに初めて分かります。自分で稼いだお金で消費をするのが一番理想的です。衝撃的に金銭感覚というものを痛みを通じて感じることができるようになります。あ、100円はこれほど無金額なのだ。トイレットペーパーに100円も使うのはもったいないな。缶コーヒーが20円もする。電気代がもったいない。小さな金額に対して強く敏感に反応するようになります。たった100円はもう感じるのです。今になって学生時代の私を振り返ると子供だと思わず見られません。親からのお金によって生活している間は本当の金銭感覚は見つけないのです。自分で稼いだお金を使い本当の金銭感覚を見つける。金銭感覚を見つける30のこと。その4、苦労はあなたがしないと意味がない。苦労した経験が金銭感覚に変わっていく。金銭感覚を見つけ、養うことは自分で働いて稼いだお金で生活をすればいいというわけです。ご存知とは思いますが、今一度注意をさせてください。どんな条件であろうと、必ずお金を稼ぐことはあなたにしましょう。親のお金で生活する状態でも、親のお金を用意してはいけないのです。親のお金は親の汗を流して苦労して稼いだお金です。苦労はあなたではなく、親がしています。親のお金で生活しても、あなたの苦労とお金とは全く結びつかないのです。あなたの苦労とあなたのお金とお結びつけて手を繋がることが目的です。そこで、金銭感覚が養われます。汗を流して苦労するのは必ずあなたにはいけません。自分の苦労イコール自分のお金というふうに結びつけないと、本当のあなたが養われていないのです。確かに親のお金で生活するのは楽です。なぜですが、以前親はあなたより約束に死んでしまいます。その時にあなたがすでに自分一人で生活できる状態になっていないと親が亡くなってから困ってしまいます。いずれにせよ苦労することになるでしょう。苦労が早いか遅いかもしれないです。親と一緒にいると生活になったという人は苦労は後回しにしているだけであって、いつかは経験しなければならないことです。私が体力のあるうちにお金の感覚を見つけておかないと後になることが大きなお世話です。苦労は自分なんです。金銭感覚を見つける30のこと。その痛みから回避することになると人間は底力を発揮する。痛みを感じると人間の底力がむくんでくるようになります。痛みから回避しようとする底力です。人間は痛みから回避することになると考えられないような力を発揮します。知恵を知り、仲間と協力して少々の運動も物もしません。痛みは生存に関わることです。命に関わることになると命を懸けて本気で考えるようになります。私は学生時代お金を水のように使っていました。親のお金だからという甘い考えがあったのです。自分で働いて稼いだお金ではないため、親からもらったお小遣いを軽く使っていました。苦労したのは社会に出たからです。痛みはありませんから、いつの間にかお金が消えなくなっています。なぜなのですが、どこかで使っているのでしょうが、どこかよくわからないのです。よくわからないままお金ではどんどん減っていきました。この時は強烈です。お金が死ぬことに消えていくのですが、泥棒が取っていったんだと思うことでした。しかし、実際は泥棒が入ったわけではなく、財布を落としたわけではなく、ただ金銭感覚がなかっただけでした。お金を使うときに痛みがないから、いつの間にかお金を使っていたのでした。金銭感覚のない場所は、いつの間にかお金が流れていたのでした。買い物をするときも深く考えることが苦しいという感情的な理由で次々と購入します。だからお金が構いません。むしろ減っていく一方です。金銭感覚が薄いためお金自身の重要さ痛みはわからないのです。お金を使うことは痛みを感じることです。1円さえは1円の痛みがあります。100円さえは100円の痛みがあります。痛い。お金を使うことに痛みを感じるようになれば感覚が養われてきたということです。お金の痛みを知るようになるとさてどうなるでしょうか。お金を使うことがないからだんだんお金を使わなくなるようになるのです。お金を使うようになればそれだけ痛みも小さくしますお金に痛みを感じることができるようになればお金をできるだけ使わずに商品を購入することを真剣に考え始めるでしょう。痛みは誰でも嫌だからです。人間は苦しみから回避するためには大きな泡を発揮します。生存や安全を確保しようとするのは人の基本的な欲求です。命に関わることになると本気で自由を非常に真剣になって考えるようになるのです。社会に出た私は消費がしなかったためお金は急激に減っていきました。しかし幸いにも自分のお金で生活をするという暮らしをしていたためお金の感覚が感じられるようになったのです。自分で苦労して稼いだお金で完全に消費で生活をすることです。親からもらったお金100万円も残り20万円を切ったことでようやく感覚が感じられるようになりました。社会人1年目のことでした。お金を使うためにも感じられるようになる。 金銭感覚を身につける30の方法。その6、それは本当に必要なのか。お金を節約するポイントはあることを自分に対して追いかけることです。シンプルなことですが、大きな意味を持つことです。何を追いかけるのかというと、次の一言です。それは本当に必要なのかです。自分で自分に追いかけてください。買おうとしているものに対して、このことを追いかけて、今自分にとって本当に必要なのかどうかを真剣に考えます。真剣に考えるというのも、自分で働いて稼いだお金で生活をしていると自然とできるようになります。真剣にできるようになっても、さらにもう一つ念に真剣にやってほしいのです。何をしていけない、生活できない、死んでしまうというところまで考えて必要かないかを捜索します。そこまで真剣に考えて初めて商品を購入するのです。試行錯誤を繰り返した判断はそれだけ間違いも少ないものです。早い場合は命取りです。確かに時間は節約できますが、無駄なお金を使ってしまう結果になる場合も多い。衝動買いをする人は決まってお金がかかりません。衝動的に買ってしまうとほとんどいらないものであることに後から気づいて使わないものです。お金はなくなり、貯金はなくなります。一方、不便な、いらないものが増えるためです。商品を購入するときにそれは本当に必要なのかともう一度考えましょう。大会資格はないか、友人から借りないか、実はいらないのではないかと考えて初めて答えは出てくるのです。レジへ持っていく前にそれは本当に必要なのかと問いかける。金銭感覚を見つける30の方法。その7、100の道のりは終わりのない道のり。学校の無教育を通して何らかに前向きなイメージの一つがあります。100です。100点、100% などが良い印象がありますね。しかし、実際100を得るためには大変な労力があることも確かです。テストでは60点や70点ぐらいまでは真面目に勉強さえしていれば簡単に取れます。しかし、100点を取ろうとすると話は変わります。終わりのない勉強に果てしないエネルギーと時間を費やすことになります。数学で100点を目指していると他の教科で回す勉強時間がなくなります。100点を目指し始めるとバランスが崩れ、偏りが生まれます。いくら数学の点が良くても他の教科の点が悪ければ受験では落ちてしまいます。テストに限った話ではありません。100の道は終わりのない道のりです。私生活においても100を追いかけると気がありません。いつも 100% のマンツーまで食べているとかえって健康を害してしまいます。100の考え方は良い面もありますが、悪い面もあります。100を目指しつつ執着はしない姿勢が大切です。そういうふうに思い出した姿勢は新しいんです。8万ぐらいで良しとします。8分目で抑えておけば食べるものもなりです。お金も今に節約できます。それでいて健康も手に入れることができます。8分目で抑える。金銭感覚を見つける30の方法。その8、最新を求める人はお金もかからない。私は以前最新を求めるという癖がありました。もはや習慣と言ってもいいぐらいでした。高機能、高性能を求め、様々な商品を買い漁ったものです。特に携帯電話は何度も買い替えました。3年間前に僕は買い替えました。新しいものが出るために買いたいという状態ですが、当然お金は余りません。最新を求めある日、私は自分のお金がならない理由はこの最新のモデル癖だということに気づき反省します。すぐ生活を改め、最新のものを登場しても手を出さないようにしたりすると、お金を貯まっていくようになりました。私がそうであったように最新のモデル商品は決まってお金を貯まっていないという状態になります。最新には終わりがありません。最新が出ても少し時期があればまた新しいものが登場します。携帯、パソコン、家電製品は特に最近が早い。これが一番高機能だという新しいものが登場してもまた次の時期にはさらに高機能の商品が先頭に並んでいます。最新を追いかけ始めると最新機種のお金にお金が消えていくことになり、お金を貯まらなくなってしまうという状態になるのです。お金を節約したい人は最新を追いかける癖をやることです。私は最新のモデル習慣がやめてからそういうことを最新のモデルでいうと、いつの間にかお金を使ってしまうことです。しかし、ここでは消費者の安心を寄せるようにうまく作成されています。その理由は、最新のモデルの気持ちを出した時、代わりにお金が入るようになるのです。最新のモデル習慣をやめる。金銭感覚を見つける30の方法。その9、たくさん持てようとするのではなく、少なく使う。お金持ちになりたいとき、次のどちらの方が重要だと思いますか。1、収入を増やす。2、支出を増やす。答えはこちらです。支出を増やすことの方が収入を多くするより何倍も大切です。収入は自分ではなかなかコントロールできませんが、支出のコントロールは今から自分でできることからです。努力や工夫次第で、ほとんどの節約は実現できてしまいます。稼ぐためには体力、時間、消費などが安定しているため、今すぐというわけにはいきません。初級というのは、他人がコントロールすることです。しかし、節約はあなた次第でようになることです。1万年が欲しいとき、1万年稼ぐことより1万年節約できないかと考えてください。お金を稼ごうと思うのではなく、お金を節約しようと考えましょう。稼ぐことより節約する方が簡単に実現できる場合がほとんどです。節約はどんな人にとっても大切な経験のところです。お金持ちは収入が多いがお金持ちになったのではありません。たくさん持てようとするのではなく、少なくするように心がけてきたお金が貯まっていたのです。お金持ちほど節約が多い。貧乏な人は全く収入がないわけではありません。支出が多く節約をしていないから貧乏なのです。心がけの結果がお金持ちは貧乏の面を分けています。お金持ちと貧乏は生活習慣が安定された結果なのです。たくさん持てようとするより少なくするように心がける。金銭感覚を見つける30の方法。その10、いらないものを捨てるとお金を節約できる。いらないものを捨てるというのは単にゴミ返しする話ではありません。お金を節約する意味においても無視できないことの大きなことがあります。物が少ないというだけで余分なお金が出ていくことを防ぎます。冷蔵庫の中にたくさんの食料が詰まっていると全体を冷やすために電気量が増えます。たくさんの家電製品はたくさんのことで電気代も必要です。服をたくさん持つとたくさんの判断にお金がかかります。クリーニング代もお金がかかります。洗濯する水の量もお金がかかります。たくさんの本を持つと判断にお金がかかります。物が少ないとあなたの生活を回復するだけでなくお金も節約できるようになるのです。掃除より整理整頓より大切なことはまず捨てることです。捨ててさえしまえば掃除も整理整頓も無料です。お金も時間も節約できるのです。いらないものを捨てて節約する。金銭感覚を見つける30の方法。その11、身に余る生活はどうしようもないと。身に余る生活は自分の生活以上の価値を求める生活ということです。分相ではないということ。手足を1というのは現在では豊かな人の生活です。手足を30度もあるよというと、すごい、と驚かれます。家族と一緒に住むならまだ分かります。しかし、一人の人間が住む部屋の広さとしては広すぎます。確かに手足をとかっこいいし、友人が急に遊びに来たり、泊まりに来たりのスペースを確保できます。しかし、そんな家を買っていたら、家賃にお金が飛んでいくことになります。普段は使ってもないスペースのために貴重なお金を落としてしまうことになるのです。さらにお金を使います。最後しないことにはお金をかけてはいけません。身に余る生活は最後しない部分が多いということです。分相ということがありますが、その人に合った生活が節約のためには一番の楽しみなのです。身に余る生活はやめる。金銭感覚を見つける30の方法。その12、韓国の言葉にお金に関するこんなことがあります。8が1年の間にお金を借りよう。8が1年ということは、つまりまだ結婚もしていない状態のことです。人の生活するときは8が1年です。この8が1年の人の人とお金を借りる関係するという意味です。結婚すれば夫と妻と生活のためにお金を共有しなければならなくなります。子供が生まれば育児のためにお金が必要になり、小学生になれば今度は塾や習い事などの教育費が必要です。保険ももちろんお金がかかることでしょう。食費も増え、衣類にお金もかかり、家賃にお金もかかるようになります。面倒を見なければいけないことが増え、悩みが増え、ストレスも増えます。手のはお金8年前、3年、4年と増えていくほど出費が増えて、自分が自由に使えるお金が減っていきます。一人は自由にお金が使え、またお金を借りる関係なのです。自分で稼いだお金は全て自分に使うことができ、一人にこそ節約できる時もありません。出費しなければならない限度がこれほど少ないことはない。いずれ結婚すればお金を使わざるを得ないことが続きます。一人というのは寂しいイメージを持っている人が多いのですが、自分のために自由に使える最後の関係なのです。一人の間にお金を貯めておく。金銭感覚を見せる30の方法。その13、面倒なことが見れるとお金が貯まらなくなる。面倒と思い始めるのは節約の進歩です。面倒なことが見えるような生活に絡むとお金は勢いよく減っていくようになります。面倒なことが見える選択には応援してお金がかかることが多いからです。誰もがやられますが、代行サービスが既に溢れています。例えば、自炊が面倒になった時、あなたはどうしますか？ほとんどの人が内職に頼ることでしょう。自分で作るでもなく、片付けるでもなく、美味しい食事をいただきます。しかし、これほどお金をかかる食事もありません。工夫を満たしながら、自炊をして自分で作ります。食事は1日3回。毎回自炊をしていては確かに面倒を持つことです。しかし、この面倒なことを制圧すると、無駄な出費はどんどんとかかるのです。節約は面倒なことを制圧することができるようになります。もちろん、内職がいけないではなく、内職ばかりしているとお金はいくらあってもかかりませんということです。内職をやめて自炊をするだけでお金がかかることを保証します。面倒くさい日は節約用品なのです。内職をやめて自炊をする。金銭感覚を見つける30の方法。その14、物がなくても人間に生きているもの。節約といえばマイナスのイメージが目立ちます。我慢、辛抱、苦しみなどです。暗い印象は失うことから見ているからです。節約によって得られることを見ると、実際楽しく感じるものです。支出と極限まで抑える工夫はゲームです。人間は慣れていくと我慢により苦しみを感覚さえ、まひしています。私が社会人になった頃、こんな老生活ではいけない。と、一念発起して徹底的な節約を始めた時期がありました。部屋の中の無駄なものは徹底的にそうしたことがあります。一度部屋の中を無駄にし、使っていないものなくても生きているものは私に捨ててしまいました。どれくらい捨てたかというと、ほとんどのものです。冷蔵庫を捨て、テレビを捨て、電子レンジを捨て、テーブルを捨て、お風呂を捨て、ベッドを捨て、必要ない服を捨てました。当時は10畳とあった部屋から車下の4畳半の部屋へと引っ越しました。部屋のものはすっかり中に部屋の広さも半分以下です。何もない生活になりましたが、電気代も半分以下、水道代も半分以下、ガスは使っていないので、 家賃も6万8000円から2万9000円になり、半分以下となり大きな変化でした。もちろん全てが順調だったわけではありません。突然の生活の変動に彼は我慢の連続でした。狭いな、苦しいな、貧乏くさいなと思った時期もありました。しかし人間は慣れる生き物です。1ヶ月も経たないうちに私はその何もない生活に慣れてしまいました。今では普通に感じるようになりました。どんな変化のところも見慣れてしまえば強いと感じてしまうのです。当時は狭いと感じた4畳半さえ今では広く感じてしまうようになりました。部屋にもないと4畳半でも広く感じます。物がなくても人間生きているのだと本気に思ったのです。一番嬉しいのはお金のことです。資質が大幅に減ったので、残高が減っていく生活から増えていく生活へと好転し始めました。金銭的な余裕ができたことで、物質的制限のあるものをかえって精神的自由が増えたのです。資質を極限まで抑える。金銭感覚を身につける30の方法、その15、節約は限度として考えれば楽しくなり。節約は苦しいと考えてはいけません。我慢でもなく、辛抱でもなく、根性でもありません。限度として考えるのです。低限度をしているように楽しく面白く考え、実践していくことです。節約に取り組みやすくなり、苦労と思わなくなります。私はいつも手帳の中には常に1ヶ月ごとにかかる収入と支出の関係を書き出しています。そんな面倒なことと思う人もいるでしょうが、私はこれが楽しくて仕方ないのです。どのくらいのお金がいい、どのくらいのお金ができるのかを図上さえ具体的に書き出しています。まだ無駄なところがあるのではもっと節約できないか、と考えることができ、調査も楽しくなります。全体を眺めることができるおかげで、親、ここにお金がかかっているな、ということも見えてきます。低い数字が並んでいる中、高い数字が一つあると目立って見えてきます。その高い数字を何とか消されることができないかと考えるようになれば、苦しさより面白さの方が強くなります。考えるようになるとはいえ、難しい話ではなく、便利なんです。もっと安いサービスがあるのではないか、安い会社があるのではないか、実は無駄遣いをしているのではないか、友人はどうしているのか、さまざまな可能性によって考えていると、もはや便利なんです。自分の生活の無駄なことを見せて改善することは大変です。同じサービスを提供していても、より安いものを見せると、やった、と思います。コンビニで販売している130円の飲み屋ローターを100円ショップで見せると嬉しくなります。肌も相当な節約化です。10円安いだけで嬉しそうな表情をします。節約できることがあると褒めていた肌の気持ちが最近私もようやく分かるようになりました。金銭感覚を見つけることは痛みと後悔を知ること。金銭感覚はまずお金の感覚を知る経験が必要です。感覚を知る経験とはどのような経験でしょうか。お金に関する痛みと後悔です。金銭の痛みを経験しなければ痛みはどういうことかわかりません。痛いことがわからないと危険と感じることさえできません。回避しようとする工夫もしません。つまらないものを衝動買いしてしまい1000円使ってしまった。1000円が7万になった。この間違った買い物さえしなければ1000円はもっと有意なことに使えたはず。誰もが一度は経験する衝動買いという後悔です。私も今まで何回衝動買いで失敗したか数えきれません。衝動買いでは痛みと後悔を感じます。無駄な出費を増やすようにことができることが大切です。しかし誰でも金銭感覚がない状態で生まれてきました。ですから一度は必ず衝動買いをして痛みと後悔を繰り返していくと次第に感覚衝動買いを危険と感じることができるようになり、回数のために組み方を作るようになるのです。痛みと後悔は早いうちに経験しておき、感覚を見つけておくことが大切なのです。経験を一度もしないで学ぶというのはありえないことです。一度も怪我をしたことのない人が怪我の痛みを知ることがありえないように、お金の失敗もしているのです。しかし、失敗をしたらその痛みと後悔を存分に味わい、感覚を体に染み込ませておくことです。同じ経験を二度としないように工夫することで、お金の使い方が上手になるのです。衝動買いをして痛みと後悔を体験する。金銭感覚を見つける30の方法、その17、お金によるトラブルを経験すると金銭感覚に変わる。お金について勉強するためにはトラブルも大切です。お金は怖いなということを知るために一度トラブルを経験して落ち着くことです。お金は生き物ではありませんから、僕もそれも話したりしません。単なる道具です。しかし、たった100円の話をして人間は大喧嘩をすることがあるのです。例えば、お金の話で喧嘩をして友人を失うという経験です。一度、広い経験のせいはお金の怖さによくあります。特に自分で稼いだお金を通じて、会社のトラブルが発生したとき、大変な怒りを感じることでしょう。自分が業者で稼いだお金だけにその意味は想像を超えるものです。テレビは金銭問題で裁判になったり、喧嘩になったり、通勤を呼びかけます。学生時代の私はそれくらいのお金で応援しなくてもいいのにと、大きなことを考えていました。しかし、自分が仕事をするようになって、稼ぐようになると、その気持ちも悪いようになるのです。たった100円でも、少々何なら混じっているようなに、そのトラブルも怖いのです。私の両親もお金は怖いぞ。最近は十分注意しなさいと厳しく言います。二人ともお金によるトラブルを経験したことがあるから、その怖さを十分に痛感しています。教科書から学べることではないのです。生で体験して初めて分かること。もし、あなたのお金のトラブルに回れたときは、相手からの責めるのではありません。お金は本来怖いものなんです。その怖さを知らなかった自分に対して、勉強不足であったと気づきましょう。自分の勉強不足に痛みを感じ、未然に防ぐことができなかった自分に対して反省しましょう。お金はこういうことが怖いものなんだ。自分の勉強不足が情けない。今度からはお金のやり取りの対策を立てよう。お金で痛みを感じたときは、金銭感覚を養うチャンスです。トラブルを経験して、お金の本質が見えてくるのです。お金の怖さを知る。金銭感覚を見つける30の方法、その18。金銭感覚を見つける理由は、心配を小さく幸せを大きくするためである。なぜ、金銭感覚を見つける必要があるのか。読者の方にはこうした疑問を持たれる方も多いことでしょう。基本的なことですが、今一度整理して答えます。金銭感覚を見つければならない理由は次のことに重要になります。心配を小さくして幸せを大きくするためです。あなたはお金を胸に稼ぐことができるわけではありません。働いていれば月10万なり30万なり考えた金額の収入を得ることになります。その考えた金額を約束して生活しなければなりません。日本、子育て世帯など生活世帯は様々ですが、できるだけ少なくお金を使う節約精神は全てに共通します。節約によって経済的に余裕をすると同時に心配を小さくできます。お金がなくなると私たちは精神的に余裕がなくなります。ホームレスになってしまうという不安なので、お金の残高を常に気にしてしまうようになります。お金は心の守りです。あることは気持ちも余裕ができます。心配を小さくするために金銭感覚を養うことが大切なことの一つです。もう一つは幸せを大きくするためです。お金を節約するとそれだけお金が貯まるようになります。お金があると今までおっしゃった商品を購入することができたり、新しくないことに挑戦できるようになったりします。家族を養う余裕、子供を養う余裕ができ、家族旅行ができる余裕もできることでしょう。意味もなく金銭感覚を見つけるのではありません。心配を小さく幸せを大きくする目的のためなのです。心配を小さくし幸せを大きくするために金銭感覚を見つける。金銭感覚を見つける30の方法、その19、節約ができても幸せを失っては意味がない。あなたは節約をどう考えていますか。節約を心がけようとすると、相手は次の2つのようなことになります。1、節約するために幸せを制限する。2、幸せになるために節約する。さて、基本的なことですが、どちらが大切かもう分かるんですね。もちろん、幸せになるために節約するということが本来の節約の目的です。しかし、時々節約のために頭がいっぱいになり、一時節約するために幸せを制限する状態になっている人を見かけます。少しでも安いものを買うために、遠くのスーパーへ出かけ、社に間に合わず、家族の夕飯に差し支えるのではありません。節約するためには何もしないことが一番ですが、何もしない生活も寂しい。安いものを買うために食事に偏ってしまい、健康を失ってはありません。節約のために電話を捨てたりして友人を失うことになっては、こんな戦闘です。交際費を削るために友人を捨てては幸せはどこで感じるのでしょうか。節約はあまりに過度になると幸せを奪っていく作用があることに注意が必要です。節約するために幸せを制限するのではありません。幸せになるために節約するのです。節約ができても不幸だと感じてしまうなら改善の必要があると考えましょう。幸せを奪うことの他の節約には気をつける。金銭感覚を見つける30の方法、その20、本当に大切なことにお金を使い、どうでも良いことは一切お金を使わない。不思議な話ですが、お金の使い方は多様になって正常です。金銭感覚はバランスが悪いものです。すべてに対して徹底的に節約するのではありません。ほとんどのことに節約はしても、あることには大きくお金を使ってしまうという課題になって正常なんです。大きく使ってしまうという課題になってこそ、その人には夢なりやりたいことがあるということです。生きがいを見せることができているでしょうです。すべて節約をしていては何もできなくなります。これではどうしても譲れないということに対しては、とことんお金を積み込んでいるのです。いえ、積み込むべきなのです。それこそ幸せにつながります。そのために日頃から節約をしているのですから、私の場合、家賃に対しては徹底的に節約しています。ハッピーライフスタイルの運用は集中力の関係からいつもそれで書いています。平日は仕事のため選ばれません。土日でさえもほぼ終日部屋の外で活動しています。私の部屋はまさに寝るだけの部屋になっていますが、家賃も徹底的に抑えています。また、交通費、光熱費なども節約している中、一つだけお金を用意されているようになるのです。このハッピーライフスタイルに関してはお金をかなり使っています。私にとってやりたいことです。どうしてもお金をかけたいことからです。ほとんどのことで節約をしていても、ここでほとんどのお金が消えていると言っても過言ではありません。それでも私はこれで十分な幸せを感じています。面白くて楽しいし、最も喜びを感じることです。やりたいことがあるというのはそれだけでも恵まれていることです。今、やりたいことがない人が増えています。やりたいことがないのはどうしていいのかわからない状態です。お金の使い方はやりたいことがあると自然に身についてきます。お金の教育はやりたいこととそうでないことが見えてきたときにコントロールできます。やりたいことがないと教育の必要がないのです。やりたいことにお金を使う。金銭感覚を見つける30の方法、その11、身を張ることお金は消える。金銭感覚を見つける人は身を張りません。身を切り始めると同時にお金をかかってしまい節約をさまざまです。身を切りしてお金も飛んできます。あらゆる一個だけ。国産車より会社、安物 国内旅行より海外旅行。身を張り始めると意味がありません。最新には不安にならないように身も不安にならません。運が不運なり、誰かと近づき始めると不安になるようです。どうも、人間には各国選択肢があるようです。自分に自信がないから、その自信につながるものを家や車や洋服などを購入して自信があるように現実しようとします。何かあるように見せようとします。それを見えております。ブランドを見つけた女性たちは、なお返せば自信のない姿です。物で自信をつけようとすることが、そもそも間違っていることに早く気づかなければなりません。本当の自信は物によってつけるのではありません。年間を利用して伝統したり、内容を通して同様を見つけたりします。自分の内面を輝かせて、火を通して自信していくのです。誰もありができない自分だけの自信になるのです。物より同様で自信をつける。金銭感覚を見つける30の方法。その12、質素な生活を愛に変えてお金を貯めよう。人を賛成することは簡単です。それでいて面白いものです。しかし、あなたの印象が悪いのに、バラバラの気持ちよくありません。一時的な快感のためにすることは、学生のようです。バラバラの方として、他人の欠点は絶好の差になりますが、なぜでも、私は理解したのです。バラバラは自分の中から出すことです。自分の失敗談や変わった性格、面白いことをさえ、バラバラに変えてしまうことです。自分のネタにすることは恥ずかしいことです。しかし、恥ずかしさをするとバラバラになります。バラバラというと、またお金も貯まるようになります。私はいつも自分の質素な生活をネタにしてよく笑いを取っています。冷蔵庫なし、テレビなし、電子レンジなし、クラスのない生活をしています。声を人に話すと、相手の時、また笑ってくれます。質素な生活といえば、暗さしいイメージがありますが、声を笑いに変えてしまうのです。テレビがないから天気が悪いと、冗談交じりで話をすると笑ってくれます。冷蔵庫がないからダイエットになるというと、また笑ってくれます。ご近所と同居しているよと、今必ず大笑いになります。恥ずかしいことを進んでいるということは、普通の人にはなかなかできないことです。みんなかっこいい話や、都合のいい話はしますが、恥ずかしい話はなかなかしようとしないからです。自分の身を捨てた恥ずかしい話は、誰もしないでみんな興味を持って聞いてくれたり、笑ってくれたりします。場合は自分のネタにしましょう。自分のネタにするには、誰もネタにならなかったら問題ありません。質素な生活をして、恥ずかしさをして、笑いを取れば、友人も増えるのです。質素な生活を笑いに変えて、友人も増える。金銭感覚を見せる30の方法。その13、お金の最短に人となりが現れる。私は人からお金の話を聞くのが大好きです。お金の最短を聞くと、その人の人となりが見えるからです。お金の最短は正確に反映されています。お金は全ての人に共通したテーマです。お金と必ずして生きていくことはできません。お金の最短を聞くと、何に興味があり、どのような考え方を持っているのかがよくわかります。お金がない人は必ず生活の中で過剰にお金を使っていることが、その人のやりたいことや好きなことです。お金の話は人との友人関係になります。現在の日本人はみんな社会の症状をしながらお金があってもお金がないと言います。そこであなたが何にされているのと聞けば、その人の好きなことがわかるのです。お金がないと無事を通している人にお金の使い方を尋ねると、バイクにお金がかかっているからと言います。バイクに興味があり、バイクが好きであることがわかります。ある人はお洋服にお金を使っているからと答えることでしょう。ファッションに興味があり、気を使っていることがわかります。デートにお金がかかっていると、いわば好きな人の愛情が感じられます。友人との飲み会を使ってしまったと答えれば、友人がたくさんいることがわかります。旅行に行ったらと、いわば旅行に興味があることがわかります。なかなか面白いものです。お金の使い方がその人のものです。人との友人にはお金を何に使っているのかを聞けばよくわかります。自分の場合は何にお金を使っていますか。友人にお金を一番使っていることを聞いてみる。金銭感覚を見せる30の方法。その14、クレジットカードを使っていると金銭感覚がおかしくなる。今、現金を持たないで買い物できるシステムが増えています。クレジットカードはその代表です。クレジットという信用により一時的に借金をして後で払うというシステムです。クレジットカードを以上持つとスーパーでのですが、大変便利です。簡単に借金を抑えます。にもかかわらずお金を使っていないような錯覚になります。現金も持てないし、くれていないからです。お金を使うときに財布からお金を出して自分の目で確かめますが、クレジットカードでは実際のお金が登場しません。お金を使っているけど使っていないような感覚になるのです。クレジットカードは消費者の金銭感覚を増やせ、少しでもたくさんお金を使わせるようにできています。私たちの中でもその中に引っかかっている人が増えています。いつの間にかこんなにお金を使っていたという経験はありませんか。クレジットカードを使っているから金銭感覚がおかしくなってしまったのです。ひどい場合は自己破産という最悪のケースもあります。現金を持たないで買い物をしていると金銭感覚が増えているため注意が必要です。社会の人は必ず現金にするように気をつけましょう。日頃からどんどんクレジットカードを使う習慣が続いていると、どのくらい自分が使ったのかわからなくなります。現金ではどうしても購入できないときに初めてクレジットを使うというぐらいでいい。現金で支払うのは面倒だからこそいいのです。面倒くささは金銭感覚を養うために大切なのです。そんな現金で支払う。現金では購入できないときに初めてクレジットカードを使う。金銭感覚を見せる30の方法。その15、ローンを組むときは長期にするのがおすすめ。ローンとは大きな借金の長期に少しずつ返済することを言います。10万円のパソコンの1ヶ月に1万円ずつ返し、10ヶ月をかけてゆっくり返済するということです。実際はさらに利子がついて10万円以上返済することになります。長期にわたる返済になるため、月々の返済額になります。言うまでもありませんが、ローンは組まないことはもちろんいいです。借金ですから何もしたことはありません。しかし人生では借金をせざるを得ない場面があることも確かです。突然の事故、有事などでは大きなお金が必要です。やむなくローンを組まなければならないことがあることでしょう。こうした時、アドバイスがあります。ローンは長期で組むのがおすすめです。確かに長期で組むとそれだけ利子がついて返済する金額が増えます。しかし長い期間をかけて少しずつ返済するため、月々の返済額はとても少なくします。月々の返済額が少なければ生活の金銭的プレッシャーも小さくなり、そのことをする余裕ができます。借金に弱い相手の人は借金というプレッシャーが強くなって短期で返そうとします。借金は体裁が悪いため短期でざっと返そうとします。短期で返そう、確かに利子は少ないです。借金というプレッシャーが早く解放されるでしょう。しかし月々の返済額が増えてしまい、生活をしていく余裕がなくなります。考えてはいけないことですが、突然の手術のためローンを組むことになったとします。手術を組んだことなら事故になってしまい、さらにローンを組まなければならない状況を想定します。こうした場合、初めのローンが長期なら月々の負担が小さくなるため、2回目のローンも組みやすくなります。もちろんローンは組まない方がいいし、事故もない方がいいです。ただし人生何が起こるか分かりません。最悪の事態を想定するとローンは短期より長期の方がリスクは小さいのです。いざという時に融通が効きます。長期でローンを組んだ後、十分な余裕があれば短期で返せばいいだけです。長期のローンを短期で返す分には確かに手続きが済んでしまいます。ただ短期で組んだローンの後から長期に変更するとなると、会社によって的な場合があります。私の体験談をお話しします。24歳の時、ベーシックというのを手術することになりました。ベーシックというのは体を削ることで筋を治す手術のことです。どうしても目のとコンタクトが合わない私は視力が悪いため仕事にも障害が出ていました。なんとかしようと思った結果、勉強を利用してベーシックを受けることにしたのです。結果から今、視力は4年1年分以上になり、手術そのものは大成功でした。金額は20万円ほどかかり、一括で支払うことは当時の私の給料では難しいため、約2年間にわたる長期でローンを組みました。短期ならスキルの返済が苦しくなり、余裕がなくなるのではないかという判断、長期はリスクが小さいと思えたのです。そんなとき予想が的中しました。手術をした直後にパソコンの調子が悪くなり、仕事をしなければならない関係から新しいものを購入することになったのです。ただまだ私は手術で長期のローンを組んでいたため、次のパソコンを購入する余裕がありました。月々の返済額が小さかったため、次のアクションの余裕はまだありました。もし短期でローンを組んでいれば、間違いなくその余裕はなく、どうなっていたことや、最悪のケースを考え、リスクは小さくしておいた方がいいのです。やむなくローンを組まなければならなくなったときは、最悪のことを考え、長期で組むことをお勧めします。思ったより金銭的に余裕ができれば、そのときは短期で返済がいいだけです。ローンを組むなら長期にする。金銭感覚を見せる30の方法。その16、貧乏ではなくても貧乏だと宣言しておこう。年を取ってくると親のしていた正しい行動が理解できるようになってくることがあります。大人の行動ですが、意味のない行動はありません。ただ、子供の頃は理解が浅いため、大人の行動がなかなか理解できないものです。しかし、自分も成長して大人になると、当時は理解できなかった親の行動が理解できるようになります。そのエピソードの一つに母の口癖がありました。私の母には、無口は貧乏、お金なんてないとよく口にする口癖がありました。口癖というより、これでもというぐらいに強調するのです。子供の頃はそうなんだというぐらいにしか思っていませんでした。私がだんだん成長していくと、無口の自分も分かるようになります。思ったよりも子供の頃もあるし、なぜそこまで貧乏だと強調するのかと思うようになっていました。子供の頃は私は自分の家は貧乏だと強調するから、もちろん理解できないでいました。後に私は社会人になり、同調で消費が始め、自分で生いつの間にか私も母と同じように自分のことを反射的に貧乏と強調するようになっていました。自分がそうするようになったとき、なぜ母が貧乏だと強調しているのかようやく理解できたのです。お金によるちなみやトラブルが避けるためだったのです。自分がお金がないことをあらかじめ宣言しようと周りの人から借金をお願いされることになります。貧乏だと思われば無理やり過剰に利用する必要もなくお金がかかりません。自分が格好をしていても貧乏だからという理由からそれでちょうどよくなります。もし格好してて私の家はお金がある、お金持ちなんて言っているとどうなると思いますか。お金持ちは趣味を求め、体裁を求めなければならないお金が必要です。またお金があるならしているよと周りが責められるようになるでしょう。お金に関わる知らなくて悩みも増えます。貧乏だと言っておけば貧乏には用はないと思われつまらないことをあらかじめ避けることができるようになります。貧乏と強調しても宣言しようと子供のような役目を果たしているのです。お金があっても貧乏なんですと宣言しておく。金銭感覚を見せる30の方法。その17、お金の失敗を料理と考えた瞬間から金銭感覚へと変わる。お金 金を使って後悔をした経験が何でもあることです。無駄に使ってしまったお金、会社から戻ってこないお金、騙されてしまったお金、道具を盗まれてしまったお金、もしお金の失敗をしたとき考えてほしいことがあります。事業業として考えることです。事業業と考えることができた瞬間から失敗が失敗になります。強い感情を伴った学びと変わり忘れることのできない勉強となります。しかしその代わりにしっかり学びに変えましょう。せっかくお金を払って悔しい経験をしたのですが、次からは絶対に引っかからないぞという意識を高めるのです。意識が高くなるだけでも大きな意味があります。学校ではお金や金銭感覚の勉強は教えてくれません。生活の中でお金の失敗体験ができたことは貴重な体験です。失敗した経験は学びという形で必ず元を取りましょう。金銭感覚と変えましょう。元を取った瞬間から失敗は失敗ではなくなります。私はニューヨークで旅行に行った時、タクシー料金で大きな金額を請求されたことがあります。訪問販売に引っかかって30万円も水道水を買わされてしまったこともあります。どの経験も思い出すと悔しい気持ちが蘇っています。おかげで今このようにお金で失敗をしないことになっています。自分が失敗で学びようと書いています。どの失敗も悔しい気持ちが残っていますが、反動から次からはどうしようという学びのモチベーションを狙えているのです。お金の失敗は事業業として考える。金銭感覚を見せる30の方法、その28、お金の値段は世間が決める。物の価値は自分が決める。お金の値段は世間が決めています。100円という値段は社会が決めています。100円で物をどのくらいに購入することができるのは世間が決めることですが、状況に応じて変動します。しかし、物の価値は世間が決めることはできません。自分が決めることなのです。自分の価値は世間の価値など関係ありません。必要性の評価によって価値が決まります。1500円の方が必殺されます。この値段は世間が決め、社会が決めています。しかし、私にとって1500円という値段は安すぎると感じます。1500円以上の価値を感じるからです。著者の体験、学びが詰まった方が大変なことの相性です。私の代わりに失敗をしていた学びを分かりやすく説明してくれています。価値は高い人しか考えられません。しかし、その一方、1500円の高いという人もいます。根拠もなく、全く読まない人は1500円の高いと言います。値段は変わりませんが、価値は人によって変わるのです。値段が高いから価値があると思うのは世間に流されている証拠です。値段はその時の需要と供給の関係から決まるわけです。少なくて珍しいと高い値段がついてしまい、十分に供給されているとやすい値段がついてしまいます。値段は不安定です。価格はその時の変動相場です。高い値段がつけられている値段の時が自分にとって価値があるかは別問題です。値段の順に価値を決めていると、自分の価値感とずれが生じてしまい、自分の価値がなくなってしまうのです。自分の価値感から商品を選び購入することです。値段の順に商品の良し悪しを決めてはいけません。あなたにとっての良し悪しできるのです。それがブランド品ではなくても構いません。これはいいぞ、これが欲しいという自分の価値感の中心に商品を選びましょう。自分の価値感から商品を選ぶ。金銭感覚を見つける30の方法、その19、割り勘をやると人間関係が長続きする。気持ちのやり取りをするためのお金の使い方は割り勘をやることです。割り勘とは複数人で食事した時に費用を確かに人と分担することを言います。食事をして合計2000円すれば1人分の値段は1000円となり、別々に支払います。割り勘にすればお金のやり取りで揉めることはなくなります。単純に半分ずつにするのですから損得はありません。しかし私は金銭感覚を本当に養いなければ割り勘をやることをお勧めします。割り勘がいけないわけではありません。ただ割り勘をしているといつまでたっても金銭感覚が養われないからです。割り勘をしないとなぜ金銭感覚を養うことができるかわからないですが、金ができたという気配が残るからです。割り勘をやめたときお金のやり取りから気持ちのやり取りとスイッチを切り替えることができます。今回は私が支払いますよと肩代わりされると、じゃあ次回は私が全部支払おうと思います。心のところで借りを返さなければいけないという気持ちが残ります。また一緒に食事をしたときは前回は払ってもらったから今回は私が払いますよと言ってあなたが全部支払えばいいのです。プラスマイナスゼロになります。もちろんその時の食事の内容により多少の差があるでしょうが大きな損得はありません。しかしこのやり取りを繰り返すことで気持ちの価値ができるようになるのです。現金の価値がいけませんが食事の価値が大きいです。割り勘をやめて借りた、返す、返した、また借りを繰り返すと気持ちのやり取りができるのです。ある日、韓国人の友人が、なぜ日本人はいつも割り勘なのと不思議な質問されたことがあります。韓国では割り勘という風習があまりないそうです。食事の際はどちらか代表して支払うことが風習となっているとのこと。気持ちのやり取りを大切にしているからと言います。お金の価値がいけませんが、食事を割られたという気持ちのやり取りは大切です。私は好きな人がいるときは、今回は全部こっちで払うよと言います。一度、金のデートで終わることはなくなります。相手には金があるから返さなきゃと、気持ちのことを言いたいからまた食事に行こうよと誘ってくれるようになるからです。割り勘をやめると人間関係が長続きします。割り勘は確かに簡単で正しい。ただし、数字も半分ですが、気持ちも半分です。思い切って気持ちのやり取りをしたら割り勘は払いましょう。金ができたという気配が残り、金銭感覚に変わります。気持ちのやり取りのために割り勘をやめ。金銭感覚を見せる30の方法、その30、お金を取るのはお金を助けているのと同じこと。おや、こんなところにお金が落ちている。道端を歩いていると、時々、お金を見つけることがあります。財布にお金を入れる瞬間、うっかり道に落ちたのでしょう。お金を見つけたとき、あなたはどのような態度を取りたいですか。お金に対してどんな気持ちを持っているのか現れる瞬間です。ここでお金を取るのが怪しいことだと考える人がいるのです。お金を取るなんて恥ずかしい。金銭がないことではないか。貧乏人だと思われないか。全くそういうことを考える必要はありません。お金を取るのは恥ずかしいことが正しいことです。お金は経済を循環するものです。道端に落ちているお金は何らかの事情で経済循環から取り残されてしまった状態です。ならばずになっています。人生は寂しいですね。だからこそ、あなたによって助けてあげましょう。きちんと立ち止まってお金を取れば再び経済循環に戻ることができるのです。お金を助けていると言います。お金を取る人は癒やしい人や貧乏ではなく助けている人です。お金に対する愛情のある人です。そういう人がお金から使います。たとえ1円でも取りましょう。1円くらい取っても知らないと思うのは金銭感覚があるとは言いません。1円でもお金はお金です。お金は助けてくれる人のことを好きになります。1円でも拾った人はなんて優しい人なのだろう。お金で経済循環に戻ります。お礼として友人を紹介しますと喜んでいます。そういう優しいことを思った人こそお金から使えるのです。後日お金はお金の友人のせいで再び戻ってくるのです。たった1円でも堂々と拾えるようになる。金銭感覚を見せる30の方法、まとめ。その1、金銭感覚ゼロの状態から生まれたことに気づく。その2、自分で働いて稼いだお金で生活をする。その3、自分で稼いだお金を使い本当の金銭感覚を見せる。その4、今日は自分がする。その5、お金を使い方を感じられるようになる。その6、レジで持っていく前にそれは本当に必要なのかと振り返る。その7、腹が自分で抑える。その8、最新の持てる習慣をやめる。その9、たくさん持てようとするように少なくするように心がける。その10、今のものを捨てて節約する。その11、みんなの生活はやめる。その12、一人の間にお金を貯めておく。その13、外食をやめて実用する。その14、支出を極限まで抑える。その15、節約はゲームとして考える。その16、衝動買いをして痛みと後悔を体験する。その17、お金の怖さを知る。その18、心配を小さくし幸せを大きくするために金銭感覚を見つける。その19、幸せを奪うことのための節約には気をつける。その20、やりたいことにお金を使う。その21、物より強要で自信をする。その22、質素な生活を笑いに変えて友人をする。その23、友人にお金を一番使っていることを聞いてみる。その24、基本は現金で支払う。現金では購入できないときに初めてクレジットカードを使う。その15、ローンを組むなら貯金する。その16、お金はあっても貧乏なんですと宣言しておく。その17、お金の失敗は事業業として考える。その18、自分の価値観から商品を選ぶ。その19、気持ちのやり取りのために割り勘をやめる。その30、たった1円でも堂々と取れるようになる。